青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。皆さんおはようございます。アチューメントグループ CEO の青木聡です。
おはようございます。アシスタントの日本テレビアナウンサー杉原凛です。ラジオ日本青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この番組は毎回さまざまな業界で活躍するトップリーダーの方をゲストとしてお招きし、これまで47万人以上の人材教育に携わってきた青木さんと一緒に、リーダーの方々はどのようにトップにまで上り詰めたのか、リアルな実体験をもとに成功の技術を熱く語り尽くす30分のプログラムです。さあ、今回のゲストはアーティストのみーさんです。さあ、青木さん、みーさんはどんな方なんでしょうか？
いや、もう本当に僕にとってはとっても大切な友人ですね。もともとは私の研修に25年前に参加くださって、そこからのお付き合いなんですけど、本当に人としても私はとってもピュアで尊敬できる人です。今日は楽しみにしてます、
ね、出会いというところもちょっとお聞きしたいなと思います。
は
い
は
い、みーさんには今週来週の2回にわたってお付き合いいただきます。それではこの後、歌手で女優のみーさんご登場です。青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この時間はアチーブメント株式会社がお送りします。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。
それでは今回のゲストをご紹介いたします。アーティストのみーさんです。みーさん、よろしくお願いいたします。
どうもおはようございます。よろしくお願いいたします。
さあ、まずはですね、今回のゲストみーさんをご紹介いたします。1976年ピンクレディーとしてペッパー警部でデビュー。1981年3月のピンクレディー解散以降はソロでの歌手活動、タレント、女優としてもご活躍されます。また2008年には絵本モコちゃん、2012年にはエッセイ美の意識、いつでもピンクレディでいられる私の習慣を出版。現在は定期的にライブや舞台などを積極的に開催されていらっしゃいます。さあ、みーさんと青木さん、お二人がお知り合いなのがまずびっくりだったんですけれども。
そうですね、
はい、
長いお付き合いになりましたね。
いつ頃ですか？
いや、もう25年前1997年からですからね。
うわ、もう、
はいはい、私が30歳の半ばぐらいの時でしたかね。
そうですね。
そうなんですね。どんな出会いだったんですか？
いやいや、僕がずっと28年間毎月連続開催してきた目標達成の技術の研修がありましてね、それに25年前、はい、みーさんがある方の紹介で、はい、参加くださったんですよ。
私はですね、ずっと、ピンクレディ時代は事務所で、すごい保護された状態で仕事をしてましたけど、その後29歳で、会社を立ち上げたんですね。それでも人任せで経営などは全てやっていただいて、私は表舞台の仕事だけをすればよかったんですが、それが33、4歳の時に傾きまして、これは自分で何とかしなければいけないと。でも経営もプロデュースも全て自分でやってみようと一大決心をしまして、それで本当に世間知らずで何も知らない私が、これは勉強しなければと思って青木先生の門を叩いたということなんですね。
なるほど、その独立の、ちょっと悩んでいたことをきっかけに、青木さんのところに、
悩んでいたというか、何も知らない私だったんです、もう30代になっていても、本当に10代のこと変わらないぐらい世間のことは何も知らないかったので、もう本当に人生を構築するって何みたいな、もう本当に一から勉強させていただきたいという。
そう、でもね、全てのプログラムを勉強したんです。
全てというのは、
もう全てだからね、公開講座3日間の僕は研修をねやってたんですけど、その上のコースから全部、あとね、マネジメントのプログラムを購入されたり、もうともかくね、すごいです、その取り組む姿勢というのかな、僕はその姿勢を見た時に、 やっぱり国民的スターになる、やっぱり何か人間力すごいなと、あれだけのハードなものを乗り越え、やっぱりもう国民的スターになるだけの人間力がやっぱりみーちゃんの中にはあるんだなっていうことを分かりました。
逆にみーさんはどうですか、うん、大木さんの第一印象などいかがでした？
すごく優しく穏やかに、そして丁寧に心に染みるように語ってくださるんですよね。だから学校の勉強ってなんとなくこうとっつきにくい感じがあったものの、青木先生のクラスは本当にね楽しく勉強させていただいて、本当にアチーブメントにあったクラスはいくつあったんでしょうかね。
当時はでも公開講座は4クラスありましたね。
あ、そうでしたか、はい、で
それ以外にマネジメントとかやっぱり2つ3つぐらいやっぱり別にコースありましたんで、うん、ともかく全部出ました
ので、そう
全
部
全て
出ました
。はい、すごいですね。
すごいすごい本当に、
今も青木先生って呼ばれてるんですか？
青木先生って呼んでます。
本当はね青木さんって言ってもらいたいですね。もう先生よりもねもう友達だからね。
あ、はいはい、でも今でもちょっと先生みたいなところはあるんですか？
そうですね、なんかやっぱり何かあるとちょっと伺いたくなりますよね。
そうなんですね。
みーちゃんがね、45歳から47歳まで、実は復活、ピンクレディとしてケイちゃんとね、一緒に復活した2年間ステージ全国でやったすごい期間があってね、その時にね、その時の模様が実は日テレでね、スーパーテレビで収録されて、ドキュメンタリーで、
追っかけ取材みたいなのをしていただいて、
そんな中にもね、実は僕はねメンターとしてね、取材されたことがあるんですよ。
そうなんですね。じゃあ奥さんも出演されて。
そう
長いですね。
長いです。
そうですね、だからその2年間のツアーも、その自分で考えてどのようなコンサートにしたいかっていうのをね、考えていくのに、やっぱり青木先生に教わったことっていうのはすごくたくさんそこでも役に立ちまして、そしてそのプロデューサーとしても自分たちがいるわけですから、たくさんの、時はね100人ぐらいのスタッフで動いてたんですね、そのスタッフたちを動かすのに、やっぱりピークパフォーマンスっていうね、クラスも受けてるんですけど、そこで学んだこともすごく役立ったなと思いまして、
僕ね、でもその学ぶ姿勢の中に、みーちゃんの人間力というか、人としてのなんていうのかな、ピュアな、本当にこう自分自身が良くなりたいという崇高な気持ち、だからやっぱりね、きっとピンクレディとしてそのあれだけのやっぱり国民的スターになっていくエネルギーというか、そしてあれだけのハードな負荷を乗り越えられた、そのやっぱり人間力というのはね、波の力じゃないと、僕はそれは学ぶ姿勢を見てやっぱり確認しましたよね、だからまあ今はねもう友人でもあるんだけれども、なんだろう、普通やっぱり選ぶじゃないですか、スターですから。でもレベルの違うスターなので、絶対ねそんな他の人と同じ席で学ぶなんて嫌だとかね、なんかこう絶対そういう自意識があるはずなの。でもまあ本名で一個人として本当にね、すっとね自然にねそこに存在していた、素晴らしい、もう本当にそう思いました。
みーさんの覚悟というのもあったんですかね。
そうですね、そこは別に歌い手としているわけじゃなく、一個人として、そして経営者になろうとしてそこにいるわけですから、もうゼロですからね、そこからもう学びたいことだらけ でしかも会社は3億ぐらいの借金を背負ったとこから自分がスタートを引き継いでいるものですから、だから学んでいるその2年間の間に、ローンや借金を全て返し終わり
すごい、
はい、
2年間で、
はい、3年目ぐらいからは通常営業ができる形にまで持っていきました ね、
でも一切そんな苦しい雰囲気出してなかったよね。
あ、そうでしたか。
本当に全然そんなのもうお首にも出してなかった、
それ借金返しながらそういう勉強の方も両立できるものなんですか。
そうなんですよ。だからその2年間も睡眠時間多分2時間ぐらいで、お昼間は表舞台の仕事、そして早朝と夜はその経営者とかね、いろんな社長さんたちとお話をさせていただくように、いろんな方とお目にかかって一緒にお食事したり、飲みの席に行ったり、メモを持ちながらもう本当にね、青木先生のクラスで学ぶだけじゃなくって、そうした実績のある社長さんたちのお話も伺いながら、本当に学ぶの2年間でしたね。
すごい、今の聞いてるとかなりパワフルな方でもあるんですかね。
いや、もちろんです。もう波のパワーじゃないです。
すごい。
この間ね、6月11日にね、僕ちょっと久しぶりにね、コロナの後ステージ、
そうライブに来てくださってありがとうございました。
素晴らしかったです。本当に素晴らしかった。友人 7,8 人連れて、ライブに行ったんですけど、すごいなって本当に思いました。
まあ、毎回ライブでは違うこと、全然違うことを行うわけですけど、その6月11日青木先生が来てくださった時には、ちょっと洋楽のおしゃれな雰囲気のライブだったんですね。
やっぱなんか違いますか、ご友人としてのみーさんとこうステージに立つみーさんって違いますかね。
それは違いますよ。僕正直もうステージに立ったらもうスターとして、やっぱオーラがやっぱり全身から出てますから、だからなんだろうな、まあ、僕自身もね、ちゃんとその辺はもうわきまえて友達面しないようにちょっと配慮しながら、はい、接してますよ。だからステージが終わった後ね、連れてった友達なんかは一緒に写真いいですかとかって平気で言うんだけど、僕はやっぱり、まあ、ある意味ではスターとしてのみーちゃんのことを本当に認めてるので、なんだろう、あ、もうステージの後はね、疲れてるだろうなとか、いたわりの気持ちが出て、一緒には写真撮らないで、逆に
僕は、あら、そうでしたね、は言ってくだされば、
そう
なかなかでもご一緒に写真を撮るっていう機会がないんで、
そうなんです。全体写真は1枚ね、言ってくれたんで入ったんですけど、あとみんな遠慮なく2人でどんどん撮ってたんだけど、僕はねちょっとね、もういたわりの気持ちが、まあ友人でもあるので出てね、そんな感じです。
そのもうピンクレディってもう本当に国民的、もうみんなが知ってると思うんですけど、当時ってどのくらいお忙しかったんですか。
どこを答えたらいいかな。睡眠時間で言ったらね、デビューから2年間ぐらいは本当に仮眠状態、
1
時間半とかもう本当に50分しかないとか、2時間近くあることも、これは睡眠時間の話じゃなくてお家にいられる時間ですね。だからその間に、次の日の資料も見たりとか、お風呂入って露出の時間も含めて1時間半とか2時間あったらいい方で、だから本当にね、一日がどこからどこまでかわからない感じ、でしたね。
もう家にいる時間が圧倒的に少ないという、そんなにお忙しい生活をされてて、仕事へのモチベーションっていうのは何だったんですか。
あ、当時ですか。
はい、
当時はもうどうしても歌手になりたかったんですね。でなりたくてなりたくてなった、歌手のお仕事なので、もう本当に長く続けられるためには、もう一つ一つのお仕事を大事にするほかはないと思っていたので、その頑張りと、あともう一つはコンサートをすると喜んでくださるファンの方のお顔が見れるんですよ。それが嬉しくって、もうそのテレビですとそのカメラだけが向いてると、その誰がどんな風に喜んでくださってるか分かんない、ただひたすら自分は頑張るだけなんだけど、その喜んでいただける顔見られるのもすごく嬉しかったですよね。
確かに今ね、みーさん SNS もやられてますけど、当時はそんなものも
ないですからね。
そうですよね。直接反応を見られるっていうのは大きかったんですね。
大きかったです。すごくエネルギーもらいましたね。
僕はね、実はあの農業開発の専門家としてすごく興味があるのは、やっぱりそのなんだろう、スターになりたいっていう燃えるような願望、
はい、
それを当時2歳ぐらいだったのかな、
18歳でデビューしました。
デビューしたんだよね、はい、その時に18歳でその燃えるような願望を2年間、はい、毎日持ち続けたってすごいモチベーションだと思うんですよ。その思考が現実化していった、それは普通の人が体験できないような体験だったと思うんだけど、その時のなんかこう心理状態とか自分のこうなんだろう、人間として誰もがみんなスターになりたくても国民的スターになっていったっていう願望成就じゃないですか。それどんな風に自分は思ってたのかなと。
あとね、スターになりたいと思ったことないんです。
すごいそれ。
はい、
なるほど。
あの歌い手をあの職業としてずっと続けていきたいっていう願望だったんですね。
あ、でそうなんだ。
はい、そのためにはまずは1年目にデビューした年に翌年に残らなければすぐ終わってしまうので、
うん、
まずは1年目何か賞をいただかないと残れない。
そういうことか、うん、
そして2年目は2年目のジンクスじゃないですけれど、ここを乗り越えなければもうあの歌い手として定着しないと思ったんで、もう本当に一回一回必死に、
うんうん、じゃ山登りみたいな感じだ ね、
そうですね。
エベレストのこう頂上を登っていくときに、う
ん、はい、
もう目の前の僕はあの、はい、私の代表著書になった一生折れない自信の作り方っていう本、推薦を三浦雄一郎さんに書いてもらったんですけど、
はい、
三浦雄一郎さんに前聞いた時にやっぱりおっしゃってたのが、今目の前の足元を見てエベレストの頂点を登っていったと。だから別に遠くを見て登ってるんじゃないのね、
うん、
そうですね、それと同じかな。
そうですね。
なるほど。それでも僕もね、トップセールスマンになり、トップマネージャーになり、トップコンサルタントになりってなっていったじゃない。それやっぱり目の前のことに集中して成し遂げて、また目の前のことに集中して成し遂げて、同じかもしれない。
そうです ね、
ね、
だからどれだけ目の前にあることを丁寧に熱意を持って行うかっていうことが一番大事かもしれないですよね。
それなら今リスナーの人たちも、
はい、
今すぐできる感じがするね。
確かにそうですね、うん、一歩一歩、
う
ん、
そう
ですね、
うん、
です。はあ、ちょっとしみました目の前のこと、足元を見て、ね、
うん、
へえ、なんか、ね、みーさんご自身では、まね、スターになるつもりはないとおっしゃってましたけど、
はい、
国民的になれた理由というのは何だとご自身では今感じますか。
これはあのたくさんの要因があると思うんですけれども、やっぱりその素晴らしいプロジェクトチームがあってこそだったと思いますし、うん、またその阿久先生が与えてくれた世界観が時代とすごいマッチしていたっていうことと、うん、そしてその世界観に対して私たちのパフォーマンス、歌って踊りたいっていう、
うん、
そのパフォーマンスもあの全てがガチカチカチカチッと全てがガツンとハマって、うん、あの時代が動いたんじゃないかなっていうふうに思いますね、
うん、あ、なんかタイミングみたいなのもあるんですかね。
そうですね、うん、まあ、その私たちが出てきた時代っていうのはテレビが一番偉い時代だったんですね、
うん、
あの一番楽しみにしている余暇といいますかね、うん、歌番組とかテレビというのが一番ピークの時だったと思うので、うん、そんな時にそのビジュアルからあの、うん、注目を浴びられるような、
うん、
あのね、曲と表現で、
うんうん、
あのとても時代にマッチしたということだと思います。
なるほど、
なるほど、ね、もうね、
当時だから青木さんとはまだ出会われてなかったと思うんですけど、
もちろんもちろん
出会えてない。でも青木さんはもう
僕知ってるよ、もちろん
そうですよね、
僕は知ってたよ。
ちょっとあのミーさんに出会う前の青木さんはどういう目線でピンクレディーさんを見てらっしゃったんですか。
そうね、いや、どうだろう、まあ僕はミーちゃんと3つ違いなんだよね。僕の方が3つ上でしょ、ね、だからみーちゃんが18歳でデビューした時って僕21歳じゃないですか。そうするとちょうど もうね独立してたな。
あ、もう独立ですか。
うん、僕が10代で北海道の函館を後にして、まあ、まさにこうね社会の一番底辺からスタートして、でその後その今津さんという社長と出会って営業を叩き込まれて、その後第1回目の独立したのがもうその頃だよね。だからまあもちろん国民的スターだし、はい、もうその僕の年代でピンクレディ知らないって言ったら、うん、もう豆腐の角に頭ぶつけて死んだ方がいいってぐらい全くかんもう世の中を知らない人なわけだよね。それはもう大スターですから、だからもう雲の上の存在でしょうね。僕一言で言えばそういうことじゃないかな。その後僕の研修に来てくれるなんていうのは、はい、すごいことだと思いますよ。僕でもね実はいろんな人とあのお付き合いしてきたんだけど、本当に一流の人間ってみんな実は損得じゃなくて心の純粋さ、あることに対して一心不乱に打ち込める、そういう心の在り方、それを持ってる人なんですよ。だから絶対みーちゃんもあの打ち込んだと思うの、夢中になって。そして、まあ、僕のところに、ね、まあ、縁があって研修に来てくれた時は今度は経営者として自分がこれからしっかりやらなきゃっていう覚悟を持ってたわけでしょ。
そうです、
ね、で30代でしょ。いやー僕でも本当にすごいなと思いますよ。それでもやっぱりその学ぶ心を持って真正面から3億の借金を持ちながら30代の半ばで逃げずに真正面から学んでた、だからあれだけの気迫があったんだろうね。ああ今は僕はよく分かった話を聞いて、ますますファンになりました。
ありがとうございます。
はい、
じゃあちょっとせっかくなのでここであのピンクレディーさんの曲を皆さんにも聞いていただきたいと思うんですが、はい、青木さんどの曲にしましょうか。
もうたくさんありすぎて、はい、ね、僕も CD も買ったりいろいろ聞いたけど、じゃあ今日はそうね、ペッパーケーブでいこうかな。
はい、ペッパーケーブで、
ね、はい、曲で、
うん、
もし君たち帰りなさいと二人を引き裂く声がしたのよ。君たち帰りなさいと
きいただいたのはピンクレディでペッパーケーブでした。さあここでお時間となってしまいました。青木さん、この今回のミーさんとのトークというのはいかがでしたでしょうか。
ゲストとしてね来てくださって、まあ、そして、先日もね、まあ、ちょっとあの番組の中でも言ったけど、あのライブにね行って、本当に今また素敵なんですよ。だから多くのねリスナーの方にもねぜひみーちゃんのライブにはね行ってもらいたいなと思います。はい、素敵でした。
ありがとうございます。
そして最後にちょっとみーさんからもしお知らせありましたらお願いいたします。
ですね、今年の8月の5日6日土曜日日曜日なんですけれども、目黒のブルースアレイジャパンというところでライブを行います。裏ピンクレディナイト2023っていうライブを行いたいと思っています。あのピンクレディナイトっていうライブ作品は毎年あのお正月公演でお着物を着てね、あの邦楽器も入ったりとかして、総勢25、6人で奏でているライブ作品があるんですけど、それはあの皆さんがよく知っている A面といいますか、はい、メイン曲なんですけど、今度夏にやるのはあの B 面といいますかね、コマーシャル曲だったりとか、あの隠れた素晴らしいピンクレディ曲がたくさんありますので、そうした曲をその邦楽の楽器も入ったまた総勢25、6人で賑やかに奏でたいと思います。
楽しみですね。
そうですね、みー、うん、さん次回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
番組ホームページでは番組に関する情報の掲載やメッセージをお送りいただける投稿フォームもございます。番組へのご感想、青木さんへの質問など何でも OK です。詳しくはインターネットで成功の技術と検索していただくか、もしくはラジオ日本のホームページから成功の技術をチェックしてください。メッセージを送っていただいた方の中から5人の方に青木さんの書籍、経営者は人生理念作りから始めなさいをプレゼントいたします。ぜひ皆さんたくさんのメッセージお待ちしております。またメッセージを送ってくださった方には経営や目標達成に役立つ情報をお送りさせていただくこともございます。今日の放送はラジコタイムフリーでもお楽しみいただけます。聞き逃した方、もう一度聞きたいよという方はぜひラジコタイムフリーでお楽しみください。ここまでのお相手はアシスタントの日本テレビアナウンサー杉原凛と、
アチューメントグループ CEO の青木聡でした。皆さん良い一日を。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この時間はアチーブメント株式会社がお送りしました。